本日私たちにくださる神様の御言葉はルカの福音書24章1節から12節です。週の初めの日の明け方早く、女たちは準備していた香料を持って墓に着いた。見ると石が墓から脇に転がしてあった。入ってみると主イエスの体はなかった。そのため女たちが途方に暮れていると、見よ、まばゆいばかりの衣を着た二人の人が女たちの近くに来た。恐ろしくなって地面に顔を伏せていると、その人たちはこう言った。あなた方はなぜ生きている方を死人の中で探すのですか？ここにはおられません。蘇られたのです。まだガリラヤにおられた頃お話になったことを思い出しなさい。人の子は必ず罪人らの手に引き渡され、十字架につけられ三日目によみがえらなければならないと言われたでしょう。女たちはイエスの御言葉を思い出した。そして墓から戻って十一弟子とその他の人たち全部に一部始終を報告した。この女たちはマグダラのマリアとヨハンナとヤコブの母マリアと出会った。彼女たちと一緒にいた他の女たちもこのことを使徒たちに話した。ところが使徒たちにはこの話は戯言だと思われたので、彼らは女たちを信用しなかった。しかしペテロは立ち上がると走って墓へ行き、かがんで覗き込んだところ雨布だけがあった。それでこの出来事に驚いて家に帰った。アーメン。私たち100周年記念教会は聖書の土台の上で一つの教会、清い教会、普遍的な教会、使徒的な教会を志向し、礼拝の生活か生活の礼拝かを成し遂げることでクリスチャンとしての使命と責任を果たそうと努力しています。それが韓国キリスト教100年の信仰と精神を継いでいくことであり、韓国キリスト教200年に向けた正しい道ならしになると思っているからです。また私たちの教会はヤンファ人外国人宣教師墓園と韓国キリスト教殉教者記念館を韓国キリスト教の聖地として保っていくために、私たちの靴を脱ぐこと、つまり私たち自身を捨て神様だけに頼る人生を生きてきました。私たちの教会が対外的に行ってきたことの中で励まし褒めたいことは言うまでもなく、ヤンファ人外国人宣教師墓園と韓国キリスト教殉教者記念館をきちんと管理運営し、奉仕と伝道の現場にしてきたことです。また私たちの教会が対内的に行ってきたことの中で励まし褒めたいことは、教会の初期から定款を制定し今まで守ってきたことです。私たちの教会は2005年7月に創立され、その年の年末に定款を制定して今に至ります。これまで私たちの教会の定款は何度かの改定を経て今まで続いています。定款に従った教会運営は教会が健康であるかを見せてくれる重要な判定基準です。共同主任牧会を施行する私たちの教会の定款に従って教会を運営したらすれば、韓国教会が最も大きく非難される2つのこと、つまり主任牧師や特定の人が特定の一人が教会の財政や役割を専横、権力を独り占めにして思い通りに振る舞う、そういう専横をすることや、牧会者の世襲は制度的に不可能なので教会はこの2つから自由になれます。来週の週日に定款改定のための共同議会を控えています。3週間前に定款改定案をお配りしましたが、その中でいくつかをご紹介します。第一に、教会存立の基礎となる重要な財産処分は運営委員会を経て共同議会で最終決議するです。教会の財産は一般財産、重要財産、そして教会存立の基礎となる重要財産 などに分けることができます。現在私たちの教会には教会存立の基礎となる重要財産はありませんが、一般教会の本堂、主礼拝堂がある建物のようなものです。私たち現在礼拝を捧げている広報館は末北町所有の土地に私たちの教会が建物を建てて寄付し借りて使用しています。後にもしこの建物が私たちの教会の所有となれば、教会存立の基礎となる重要財産になるでしょう。教会存立の基礎となる重要財産が突然売却されるということは、すなわち教会が廃止になるという意味なので、信徒の献金で獲得した教会存立の基礎となる重要財産を売却するときに、信徒たちの総会である共同議会の意見を聞くのが正しいからです。それ以外の重要財産に対する決議は従来の通りに運営委員会で最終決議をします。第2に、決算報告の承認を毎年4月に施行するです。私たちの教会は毎月決算報告の元帳を1音単位まで正確に公開しています。信徒の皆さんには文書の形でお配りし、教会のホームページにも掲載しているので誰でも確認できます。それだけでも韓国教会に対し良い模範事例となりますが、そこからもう一歩前に進んで信徒たちの法的承認まで受けるというわけです。それで今回の定款が通れば、来月4月に決算報告書承認のための共同議会が開かれることになります。第3に、共同主任牧師に関することです。信任を得た主任牧師は信任後7年ごとに共同議会の信任を得ないといけないです。現在の定款には、新しく招聘された各主任牧師は牧会を始めて1年になった時に共同議会の信任を得なければならない。共同議会の信任を得られなかった主任牧師は即解任されるとあります。つまり招聘されて1年後に共同議会で信任を得ることになれば、主任牧師の定年である64歳までずっと働きを続けることになっています。今回改定される定款には7年ごとに信任を得なければならないと書いました。会員予測、牧師は11月に信任投票が予定されており、この定款改定案が通過すれば、私を含む3人の共同主任牧師は2026年に共同議会で信任投票を行うことになります。この項目は定款改定委員会で入れたわけではなく、私たち共同主任たちが要請して入れました。これは信徒たちが共同主任の働きを見守るという意味とともに、共同主任自らも自分を正しく適切に立てていくという意味であり、今の位置が自分の位置であるかを確認し点検するという意味です。第4に、任期中に主任牧師は再信任後に専任の教育者へと転職が可能であるです。この部分も共同主任、牧師たちが要請していることになりました。私たちの教会では副牧師、副教育者という用語を使わず、専任牧師、専任教育者という用語を使っています。フルタイムで働く教育者の中には主任牧師がおり、専任牧師、専任教育者がいます。専任牧師、専任教育者の中には教区を担当する教育者がおり、対外、教会、学校、放送などを担当する教育者がいます。主任牧師職を君臨する意思だと考えず、一つの役割だと考えています。 それで主任牧師の役割を担っていても、教区や対岸などを担当する教育者としても使えることができなければいけないと考えました。もちろん主任牧師の役割を担ってから再び専任教育者の役割を担うことになったら、その定年と礼遇は専任教育者のものに従うことになります。定款改定案の可決は、選挙人名簿に登録された在籍人員の5分の1以上の投票参加と、投票人人員の3分の2以上の賛成で可決されます。今日現在選挙人にあたる方は満18歳以上で、私たちの教会に登録して6ヶ月以上経ったバプテスマを受けた信徒であり、合計8953人です。このうち少なくとも1791人以上が投票を行い、投票した方の3分の2以上が賛成すれば定款改定案は通過します。できるだけスマートフォンの文字メールを通して投票してくださり、それが容易でない方は広報館1階の進行室に設けられている投票所にいらして投票してください。どうか皆さんに送った携帯電話の文字メール、教会ホームページ案内とお知らせの下の教会での欄にある2024年定款改定案をごゆっくり読んでください。先にお話ししましたが、私たちの教会は創立の時から定款を作り、その定款に従って教会を運営してきました。そうすることが教会が特定の人たちによって左右されず、教会を教会らしくしていくことであり、韓国教会の未来のために道を鳴らす一つの奉仕であり、精神だと思ったからです。私たちがこの奉仕と精神をよく記憶して守っていけるように共に祈ってください。今日の本文は、私たちの教会の定款を記憶する以上にもっと重要な記憶すべきことについて明かししています。一節です。週の初めの日の明け方早く、女たちは準備しておいた香料を持って墓に着いた。金曜日に日が落ちる直前、十字架の上で最後の息を引き取られたイエス様の遺体は、サンヘドリン議会の議員であり、かなりの金持ちだったアリマタヤのヨセフが自分のために用意しておいた新しい墓に安置されました。そして安息日の翌日の早朝になりました。この日はユダヤ人たちが日常の生活に戻る日です。イエス様の墓を訪れた女たち、マグダラのマリアとヨハンナ、ヤコブの母マリア、また他の女たちは、新しい一週間の日常が始まったのでイエス様の墓に向かったことでしょう。しかしその日は主日、主の日が出発する歴史的な日となりました。ヤコブは兄が弟に仕えるという約束をもらって双子の弟として生まれました。しかしヤコブはその約束を忘れて、彼の名の意味のように一生欲張る人生を生きました。しかし野牧の私で神様の見つかりと夜明けまで格闘するときに、彼の腿のつがいが外れて足を引きずることになりました。その日の夜明けはヤコブをイスラエルとして生かせ、人生の方向と価値観、信仰観を新しくする初日となりました。祭司エリが治めていた頃に、イスラエルは神様の御言葉 が聞けず、霊的に混迷していました。その時に神様に掲げられ、祭司エリの下で育ったサムエルは、夜中に神様の御声を聞きました。そして朝に主の宮の扉を開けました。その朝はイスラエルが神様の御言葉を再び聞き始めた日であり、新しい時代が開かれる出発点でした。 2005年7月10日の手術は、ヤンファ人の新しい歴史が始まった日であり、今日私たちがこのように共に礼拝を捧げることになった最初の日でした。私たちの人生の道と信仰の道にもそのような日があったでしょう。それは神様がこの世の歴史と私たちの人生に共におられるということを見せてくれる明確な証拠であり、私たちの告白です。2節と3節です。見ると石が墓から脇に転がしてあった。入ってみると主イエスの体はなかった。本文の見ると入ってみるとで見るは同じ単語であり、発見するという意味です。これは女たちがとても驚いたことを表現する言葉です。イエス様の墓に向かった女たちの一時的な懸念は、大きな石で塞がれた墓を、それも兵士たちが持っている墓をどのように開けるかということでした。しかし彼らは墓の石の門がすでに開かれた状態であるのを発見して驚きました。そして彼女らが墓の中に入ってみると、イエス様の遺体が葬儀を行った当時の状態で横たわっているだろうと思っていましたが、イエス様の遺体が消えたのを発見し、さらに驚きました。しかし本文で、さらに驚くべき事実は、イエス様の遺体を主イエスの体と表現したことです。新約聖書で復活以前のイエス様に対し主キリオスと呼んだのは、ここが唯一です。残りはイエス様が復活されたされ昇天された後に主キリオスという称号をつけました。閉じられてあるべき墓の石門が、石の門が開かれたことが、イエス様の復活を間接的に表現したことなら、主イエスという称号はイエス様の復活を直接的に表現したものだと言えます。4節です。そのため女たちが途方に暮れていると、見よ、まばゆいばかりの衣を着た二人の人が女たちの近くに来た。イエス様の遺体が消えたことを確認した女たちは途方に暮れるしかありませんでした。途方に暮れるという単語の文字的な意味は、道を失うだと言いました。女たちは見知らぬところで道を失ったように、どこに行くべきか、何をすべきかわからなくて呆然としていました。ところが突然彼女らの目に入ってきたのは、まばゆいばかりの衣を着た二人の人でした。このまばゆいは、イエス様の死と復活を前に控えて山でイエス様がモーセとエリアと会話をされた交わされた時、イエス様が着ておられた衣が白く光り輝いた時のまばゆさであり、復活されたイエス様が殺気に満ちてダマスコに向かうサウルを改心させる時に彼を覆って照らしたまばゆさでした。ですから、まばゆいばかりの衣を着ていたということは、天に属するという意味であり、マタイの福音書とヨハネの福音書は、まばゆいばかりの衣を着た二人の人を、白い衣をまとった二人の御使いと表現しています。まばゆいばかりの衣を着た二人の人、御使いはこのように言いました。5節から7節です。恐ろしくなって地面に顔を伏せていると、その人たちはこう言った。あなた方はなぜ生きている方を死人の中で探すんですか。ここにはおられません。蘇られたんです。またガリラヤにおられた頃、お花になしたことを思い出しなさい。人の子は必ず罪人らの手に引き渡され、十字架につけられ、三日目によみがえらければならないと言われたでしょう。二人の御使いは女たちにイエス様が普段仰せられた御言葉を再び聞かせてくれました。 それはイエス様の受難と死、そして復活に関することでした。これはキリスト教の確信の中の確信です。私たちはイエス様を信じる人たちです。イエス様を信じるということは、すなわちその方の御言葉を信じることです。もし誰かを信じると言いながら彼の言葉を信じなければ、それはその人を信じていないということです。ですから私たちが御言葉を記憶しなければ永遠の命を授かることができないのはもちろん、クリスチャンらしいクリスチャンとして成長し成熟することもかなり難しいです。いいえ、不可能です。神様の御言葉を記憶し心に刻めば刻むほど、またその御言葉に従えば従うほど、神様を深く広く知ることができ、私たちの中身は強健になります。新旧約聖書は全部で66冊の本で構成されており、全部の節を合わせたら3万1173節になります。このすべてが神様の御言葉です。この御言葉の中でよく知られている聖句、いつ読んでも慰めになりそうな聖句だけが力になり勇気を与えてくれるわけでは決してありません。ある時には以前は目につかなかった御言葉がまるでバネのように跳ね上がって私たちの心の真ん中に飛び込んできて勇気と希望を与えてくれます。またある時には以前は読み流し感動のなかった御言葉が私たちの人生に明確に刻まれ道しるべになったり、従うべき使用説明書になったりもします。そして またある時にはあえて目を背けていた御言葉、ない方が良いと思っていた御言葉がヘブル人への手紙4章12節のように近寄ってきます。神の言葉は生きていて力があり、両刃の剣よりも鋭く、魂と霊、関節と骨髄の分かれ目さえも差し通し、心のいろいろな考えや計り事を判別することができます。信徒の皆さんには今また今までどの御言葉が心と人生において最も深く刻まれていて記憶されていますか。今は私はスマートフォンのメモ帳に聖書の聖句を数個記録しておいて、時折読んで黙想したり、その御言葉を根拠に祈りを捧げたりしています。私がスマートフォンを使う前には毎年11月末になったら翌年の手帳を購入して、購入した手紙の手帳の表紙の内側にいくつかの聖句を記録しておいたりしました。その聖句は時によって変わったりもしましたが、最もよく書いておいた3つの聖句がありました。詩篇4編7節8節です。あなたは私の心に喜びをくださいました。それは穀物と新しいブドウ酒が豊かにある時にも勝っています。平安のうちに私は身を横たえすぐ眠りにつきます。主よ、あなただけが私を安らかに住まわせてくださいます。この御言葉をゆっくり読み上げたり心に刻んで黙想したら、いつでも口元に笑みが浮かびました。そしてこのように祈りました。神様、私が何かを持っていて喜ばないようにしてください。さり、その所有物が私を守ってくれると錯覚しないように守ってください。私の喜びの根源が神様であられることを忘れないようにしてください。エペソ1章17節から19節です。どうか私たちの主イエス・キリストの神、すなわち栄光の父が、 神を知るための知恵と啓示の御霊をあなた方に与えてくださいますように、またあなた方の心の目がはっきり見えるようになって、神の召しによって与えられる望みがどのようなものか、生徒の受け継ぐものがどのように栄光に富んだものか、また神の全能の力の働きによって私たちが信じるものに働く神の優れた力がどのように偉大なものであるかをあなた方が知ることができますように。以前にもお話ししましたが、私はこの御言葉を通して牧会者として証明されました。高校1年生の秋、礼拝堂の片隅で聖書を読んでいて、この部分を通り過ぎることができませんでした。涙が止めどなく流れました。神様がこのようにおっしゃっておられるようでした。あなたが私を知ったのはあなたが偉いからではありません。私があなたに知恵と啓示の霊を与えたからです。なぜ私があなたを呼んだか分かりますか。私があなたに任せた働きにより、あなたが授かる報いがどれだけ大きいか知っていますか。その時私はこのように言いました。神様、私は小心者で何一つできることもありません。そうすると神様は、あなたの力でするという意味ではありません。私がどれだけ大きな力であなたと共にいるか知っていますかと聞き返されました。私はこれ以上拒否することができませんでした。それでもう一つのことを尋ねました。神様、この世には牧会者が本当に大勢いるのに、なぜ私が牧師にならないといけませんか。私が何をすることをお望みですか。神様はこのように回答してくださいました。韓国には大勢の信徒たちがいるけれども、彼らの信仰がもう少し成熟してほしい。そのために尽くしてくれませんか。この御言葉を読むたびに、私を呼んでくださった神様の恵みを忘れないようにしています。またコリント人への手紙第1の15章の最後の節である58節です。ですから、私の愛する兄弟たちを、固く立って動かされることなく、いつも主の技に励みなさい。あなた方は自分たちの労苦が主にあって無駄でないことを知っているのですから。エピソビテの手紙1章17節から19節が、私を牧会者に呼ばれた御言葉としたら、この御言葉は私を牧会者として生かせてくれる原動力となる御言葉です。コリント人への手紙第1、15章は復活の章と呼ばれます。使徒パウロはコリント人への手紙第1、15章でイエス・キリストの復活と私たちの復活について、また復活の意味と価値について58の節を通して力強く伝えています。復活がなければ全てが無駄であり無意味ですが、復活があればどのような状況でも希望を持つことができると強調しています。神様が家を建てるのでなければ、建てる者の働きは虚しいばかりで、神様が町を守るのでなければ、守る者が目を大きく開けて見張っても虚しいとあります。それだけでなく、神様が保護するのでなければ、早く起きるのも遅く休むのも虚しいとあります。しかし、私たちが復活の望みを抱えて屈強に立って、揺るがず主の御働きのために努力することは、主の中で虚しくないとあります。ですから、私が復活の望みを抱えている限り、主の中にいる限り、私が使えるすべてが意味があり価値があり、主がいつかは身を実らせてくださることを信じています。最近、早朝祈祷の時間に列王記第2の最後の部分を黙想しています。南ユダには合計20名の王がいましたが、そのうち16番目の王がヨシアです。その後、残りの4名の王はヨシアの王の3人の息子と孫です。 ヨシアは8歳の時に王位につきました。その年なら普通は母親の面倒が多く必要な年齢に見えますが、彼に対する評価は主の目にかなうことを行った。ダビデの道を歩んだ。右にも左にもそれなかった。なんと褒め言葉ばかりです。特にヨシア王は在任12年から18年まで、彼の年20歳から26歳までの6年間、ユダとサムエルの整備を行いました。ところどころにあった高きところを整理し、アシェラ像を含む偶像らを取り除きました。特に最後の年には神殿の修理も行いました。ところが神殿を修理している時にこのようなことがありました。列王記第2の22章8節から11節です。その時大祭司ヒルキヤは初期シャファンに、私は主の宮で立法の書を見つけましたと言って、その書物をシャファンに渡したので、彼はそれを読んだ。初期シャファンは王のもとに行って王に報告していった。しもべたちは宮にあった金を箱から開けて、これを主の宮で工事している監督者たちの手に渡しました。ついで初期シャファンは王に告げていった。祭司ヒルキヤが私に一つの書物を渡してくれました。そしてシャファンは王の前でそれを読み上げた。王は立法の書の言葉を聞いたとき、自分の衣を裂いた。神殿の破損したところを修理しているときに、大祭司ヒルキヤが立法の書を見つけました。その立法の書は神殿の中にあった箱から民が捧げた金を取り出すときに発見しました。立法の書を見つけたヒルキヤはその書物を初期シャファンに渡し、シャファンはその書物についてヨシア王に報告をしました。王は立法の書の内容を聞いて自分の衣を裂きました。シャファンがモーセの立法のうちどの部分を読んだのか分かりませんが、王は長い間御言葉が守れなかったということに心をえぐられる思いだったでしょう。私たちも聖書を読んでいて、ある瞬間聖書の御言葉通りに生きていない自分の実情と直面する時がありませんか。その時は涙が止めのなく流れ出て、神様の御言葉を守れなかったのに申し訳なくて胸がはち切れそうに痛いです。神殿は本来立法がある場所です。神殿の原型であれば幕屋で最も重要なものは10回が刻まれた2つの石の板が入っている契約の箱です。契約の箱のない幕屋ではなくただの天幕であるだけです。祭司たちは長い間定期的に箱に捧げられた金を取り出していたでしょう。しかし彼らの目には金だけ見えていて、立法の書は見えていませんでした。御言葉が近くにあるのに、御言葉が御言葉であることを知らず、御言葉なしに生きてきたんです。列王記の最初の読者はバビロンで、捕虜生活をしていたユダの民でした。彼らがそこでまたユダに戻ってきた後に、ヨシア王の人生と信仰について聞きながら、何を刻印し、何を回復したがったでしょうか。自分の子供が1歳でももっと幼い時に正しい信仰教育を行えなかったことを悔い改めたことでしょう。また自分がもっと若かった時に神様の御前で真実でいられなかったことを懺悔したことでしょう。ヨシアは8歳の時に王位について31年間も統治をしました。つまり39歳まで行きました。彼は8歳の時に王位につきましたが、彼の全統治期間を評価すると、主の目にかなうことを行ってダビデのすべての道に歩み、右にも左にもすれなかったとあります。また彼が王位について8年、16歳青少年の時期には彼の先祖ダビデの神様を探しました。 そして王位について12年から18年までの6年間、20歳から26歳、青年期には偶像を取り除き信仰改革を行い、全国国家的に杉越を守りました。ヨシアは10歳にもならないほど幼い頃にも神様に向かった人生を生き、10代の青少年期にも神様に向かった人生を生き、20代の青年の時とその後にも神様に向かった人生を生きました。ヨシア王が幼い頃から徹底して神様に向かった窓を開け、彼の視線が神様に向かった時、神様は彼を通して国中を新しくしてくださいました。いくら幼い年でも神様に向かった窓を開け開け、神様を目的にして生きれば、神様はその人を通して働かれます。私たちがいくらみすぼらしく見えても、私が神様に向かった窓を開け、神様の御言葉を記憶すれば、私を通して私の家庭と私の仕事場と私の暮らし場は新しくなります。今日は主の苦難を黙想し、復活を記念する四旬節第3の主日です。もし自分が暮らし場で神様の御言葉を記憶しようとせず、世俗的な価値観を記憶し、その道に従ったなら、自分の過ちと愚かさを悔い改めましょう。そして悔い改め、私たちの人生の上に神様の御言葉を乗せ、神様の御言葉の下に私たちの人生を置いて、神様の御言葉が私たちの人生の標準になるようにしてください。私たちが神様の御言葉を記憶しなければ、この世の言葉と人の言葉が私たちを捉えていきます。その言葉は本質でないものを本質のように思わせ、虚像を実像だと思わせて誤解させ、永遠でないものに私たちの人生を無駄にするように促します。唯一神様の御言葉だけが私たちを永遠に生かします。なぜならそれは永遠なる方が聞かせてくださるものだからです。それで私たちが神様に向かった窓を開け、御言葉の道を歩めば、まばゆい主の復活が私たちの感激と望みになるでしょう。お祈りいたしましょう。父なる神様、マグダラのマリアを含む女たちはイエス様の遺体に香料を塗るためにイエス様の墓を訪れました。しかしイエス様の遺体を見つけることができませんでした。むしろまばゆいばかりの衣を着た二人の人からイエス様が以前おっしゃられた通りに苦難を受けられ、亡くなられた後に生き返られたという話を聞きました。女たちはイエス様のために誠意を尽くしましたが、イエス様の御言葉を最初は記憶できませんでした。懺悔の節期、四旬節第三の主日に告白します。私たちも毎日の暮らしで神様の御言葉を記憶できず生きていくことが少なくないことを自認します。ヨシア王が初めて治めていた時に祭司たちが毎日神殿に赴きながらも、その中に律法の書があることを認知できなかったように、私たちが主日ごとに礼拝堂を訪れ、いつもそばに神様の御言葉を置いておきながら、まるで御言葉がないように生きる時があることを告白します。どうか私たちが毎日御言葉を聞いて、御言葉の道を歩み、苦難を越えて復活の感激を味わえるようにしてください。また翌週には定款改定案通過のための共同議会が開かれます。私たちの教会が最初から定款を制定し、その定款に従って教会を運営してこられたことに感謝いたします。 これがまた韓国教会200年に向けた道ならしの姿になり、道しべになるようにしてください。そうしてこの時代に私たちが神様のツールとなることが感謝のテーマになるようにしてください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。